ミナミズム朗読の館。
はい、朗読の館では気になる CD の歌詞をご紹介しよう、紐解こうというコーナーなんですけれども、最近闘病中の中野徳男さんね、中野徳男さんと一緒にね、いつもいる愛ちゃんが結構、ブリティッシュね、 UK ロックに詳しくての、愛ちゃんが結構 UK ロックを紹介しているブログのサイトに行ってみたんですよ。とってもいろんな、私も知らない、そう80年代90年代のロックバンドとかね、それから弾き語りの人とかの、いろいろ記事がアップされているんですけれども、いやー、やっぱり愛ちゃんもオアシスが好きだったんだという、ちょっとした発見があったりして、それで今月は私オアシスが聴きたくなったなぁと思いつつ、オアシスの何か歌詞を紹介したいなぁと思って、これ見つけました。 Talk Tonight という曲なんですけれども、じゃあちょっと読んでみますね。 Talk Tonight です。ここに座っているのは僕だけで、時間も持て余してしまっている。ずっと遠くの方にまで来てしまったなぁ。ふとした時に自分の居場所がどこなのかって実感するな。飛行機の中で眠るふりをしながら今更後悔したって仕方ないだろう。最後のチャンスだってちゃんとあったろう。さて、到着はしたけれど、どうしたらいいのかわからない。彼女の名前も聞きそびれちゃったしな。今夜は君と話がしていたいな。明るくなって朝が来るまでは。君が僕を救ってくれた話をしよう。僕たち二人のこと、君はどう思っているのかな。僕と君とで気持ちを確かめ合えたらな。今夜は君と話がしていたいな。明るくなって朝が来るまでは。君が僕を救ってくれた話をしよう。僕たち二人のこと、君はどう思っているのかな。僕と君とで気持ちを確かめ合えたらな。うん。訳は洋楽翻訳お味噌味さんから、いただきましたけれども、オアシス青春ソングですね。飛行機の中で知り合った彼女の名前聞き忘れたっていうような話なんですけれども、いや、すごく楽しみ。じゃあ聞いてみましょう。 Talk Tonight。
アイオンズシネマ、
映画に行こうのコーナーです。はい、今月はね、なんと林海蔵監督7年ぶりの最新作のお話しします。12月11日から、テアトル新宿、それから横浜のジャック&ベティで、ボルトとも、そうね、日本読みというか、ボルト BORT という題の映画が始まります。最新作は林海蔵監督3年の年月をかけてついに劇場公開だそうです。そっか。林海蔵監督といえばですよ、私、そうですね、お芝居を始めたばっかりの頃、まあかれこれもう30年近くやっているんですけれども、私舞台活動をね、その1986年に夢見るように眠りたい、もうこれ題だけでいいでしょ、すごく夢見るように眠りたいという、作品で、映画作品で脚本監督でデビューしたという、そういう、映画監督でいらっしゃいます。まあ、1986年に一人で劇場に、映画館にね、見に行った日のスリルを私は今もね、忘れないんですよね。い ある意味私にとってこう冒険だったんですよね。もうその夢見るように眠りたいっていう、まあ、第二に惹かれて多分行ったと思うんですけれども、これは1986年、映像探偵社制作シネセゾン配給の日本映画だったんですね。で私こう何の前知識もなく、チラシと台、ね、ポスターと台だけに題名だけに惹かれていったんですけれども、まあ、何かこう狐につままれたようなというか、その頃モノクロ映画をわざと作る人ってなかなかいなかったと思うんです。そのセンスとかこう美学とかにこうノックアウトされちゃいまして、それでサイレント映画だったんですね。ただし効果音と音楽とか弁士の声など作品の主題のね要素に関わる部分には音声が入ってたんですけど、そういう作品を撮った林海蔵監督は、その後、まあ、テレビの世界とかでも活躍されてですよ、覚えてらっしゃる方たくさん多いと思うんですけれども、探偵浜マイクっていうテレビシリーズあったんですよ。その浜マイクシリーズもかなり、そうキッチュと言ったらいいかな、なんか、とってもリズム感のある、ぶっ飛んだ作品だったと思うんですけど、音楽の使い方とかいいね、まあ、そのシリーズをやられたりこういろいろ、ずっと継続して作品を作り続けている監督だと私は認識していますけれども、その監督が映画としては7年ぶりの最新作、これがボルトという作品なんですね。12月11日から始まりますけれども、いやーこの映画がまた、私にとってはそうですね、ちょっとした思い出の映画でもありましてですよ。これはなぜかと言いますと、このボルトという作品、そうですね、ネタバレしないように話したいんですけれども、エピソードが3つからなってます。3つのエピソードが1つずつこう、ね、進められていくんですけれども、1つ目でこう私たちが味わった東日本大震災、それの原子力発電所をこう想起させるような設定で、男たちが緩んだボルトを何とかして締めようという、こういうシチュエーション、コメディといったらとても、失礼かもしれませんが、これをね大真面目に男たちが締めようとしてもがくっていうその姿がこう感動的でさえあるんです。そういう映画でした。いやーほんと、たった 1,2,3,4 人、4人しか出てこないのに、こうその背後に何十人もの思いがあるような、そんなような映画でした。まあ、エピソードでした。でエピソード3つあって、エピソード2エピソード3なんかはとっても、リリック詩的な、映像で、 あと音楽もすごく良かったりして、あとそうですね、風景ですね、やっぱり風景とか音楽っていうのはやっぱり私たち見るものに何か個々に違う思いをこうすごく膨らませてくれる、そういうことを林監督はよくご存知で、風景を撮ってらっしゃるなと思いました。さあ君にはこの風景はどう見えるってこう試されているような、私たちがそんなような風景を撮り続けてくれているような気がしました。エピソード1の、そうだ、これも特記すべきことだと思うんですけれども、エピソード1でその原子力発電所だから、つまり何かを浴びちゃいけないシチュエーションで男たちが緩んだボルトを締めに行くんですけれども、その緩んだボルトを締めに行くのに防護服を着なきゃいけないんですよ。その防護服のデザインがまたちょっとね、宇宙服みたいなのね。これを見るだけでも、この美術を見るだけでもすごく、映画館に行った楽しみがあるというか、これがまた近未来的というか現代的というか、あ、みんなこんなことを、しながらこう一生懸命生きてるんだなっていうのを私たちに感じさせてくれるような、そんな防護服なんです。で、なぜ私がこの防護服の話をしたかというとですね、この防護服、まあ、全般になんですけれども、そのこの映画の美術監督を、現代美術家の矢野部賢治さんが、担当していらっしゃいます。この矢野部賢治さん、私は、存じ上げておりました。これはなぜかというと、私、3年前に 大阪の北加賀屋というね場所にある巨大倉庫で、舞台のお稽古をしてたんです。でそこに矢野部さんの作品がこうずっと、まあ、倉庫ですから置いてあるんですよ。でその作品に見守られながら、毎日そこに通って稽古し、時にはその作品と目が合っちゃったりしてね、稽古中に、私がちょっとこう、セリフを喋りながらふって上向くと、その矢野部さんの作品、サンチャイルドっていうんですけれども、サンチャイルドと目が合ったりして、でそんなような私にとっては思い出の、サンチャイルドが着てた防護服を映画の中で永瀬正敏さんとかが着てたっていうので、もう一人で個人的にすごい受けて、うわこれいいなと思いながら、これ展示してほしいなとか思いながら見ていたということです。まあその他にもエピソード3に出てくる、そう思い出の夢の中のと言ったらいいのかな、思い出の少女の肌の美しさとか、そういうふうにとても個人個人の感情というか金銭をこうクククックってこうくすぐるようなシーンはいくつもあるので、もうぜひ劇場で、このボルトをご覧になっていただきたいなと思って今日はご紹介しました。テアトル新宿12月11日からとジャック&ベティ、それから12月19日土曜日からは渋谷のユーロスペースでも上映の予定です。合わせて私が先ほど言いました夢見るように眠りたいも上映されるということなので、このクリスマスあたりは林海蔵監督の世界に浸りきってもらいたいということで、ちょっとエピソード1のラストで流れた、杉瀬陽子さんの歌声も聞いてもらいたいなと思って、どうぞ。というわけで、ボルトお楽しみに、皆さん劇場に足を運んでみてください。では12月の3曲目は南谷朝子でセレーノに降る雪。